平成、21年、本日は、11月22日、日曜日、午前の礼拝をしていきたいと思います。使徒行伝10章です。読みます。さて、カイザリアにコレネリオという人がいて、イタリア隊という部隊の100人隊長だった。彼は敬虔な人で全家族と共に恐れ、神を恐れかしこみ、ユダヤの人々に、多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていたが、ある日の午後3時頃、幻の中ではっきりと神の見つかりを見た。見つかりは彼のところに来て、コリオネリオと呼んだっていうことですね。カイザリアっていう言葉で何か、イメージ湧く人いますか？カイザリアっていう言葉はどこから出てきたかわかりますか？カイザルって、カイザルから出てきます、ね。カイザル、シーザー、ローマ帝国の皇帝のことであります。で、これはユダヤの、近辺なんですけども、そこに、ローマの植民地みたいな形で、ローマ風のいろんな建物があったりですね、そういう町なんであります。で、だから、そこにイタリア隊ですよね。イタリアだから、ローマ帝国の中心地、イタリアですから、ね、そこの人が、常駐してるわけですね。だから、ユダヤ人にとっては全くの異邦人であります。自分たちを治めたりですね、全くの異邦人なんだけども。でも、その中に、このコルネリオというですね、異邦人なんだけども、外国人なんだけども、でも神に仕えてる、もちろんこの聖書の神に仕えてる人はいたということですね。で、そういう問題であります。だから、ここの箇所は何を、主題としているかというと、異邦人に福音が伝わるということです。で、時代がシフトしたっていうことを明らかに語っています。時代がシフトしたっていうと大げさですけど、そうですよね。だから今まで旧約の時代って全くね、異邦人とかね、ユダヤ人は全く異邦人なんか跳ねのけてたんですけども、このまさにこの十章のこの時を契機に異邦人に福音がずっと伝わっていったっていう、そういう大きなドラマティックな転換のことを語っている箇所なんですね。そこでありまして、要するに彼は見つかりを見つめていると恐ろしくなって、主は何でしょうかと答えた。すると見つかりは、こう言って、あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられています。さあ、今、ヨッパに人をやって、シモンという人を招きなさい。彼の名はペトロとも呼ばれています。この人は川なめ市のシモンという人の家に泊まっていますが、その家は海辺にあります。見つかりが彼にこう語って立ち去ると、コルネリオはその少年たちの中の二人と側近の部下の中の敬虔な兵士一人とを呼び寄せ、全部のことを説明してから彼をヨッパへ使わした、とですね。じゃあ、ここで、何を学ぶかというと、一つは見つかりですよね。見つかりは、残念ながら私見たことないと。説明とか何者の解説もしようがないんですけども、だ見たっていう人の話は聞いたことありますけどね。それって、恵みなんだかなんだかわかんないんですけどね。私と似たような年齢の人ですけどね。そういう人は、奥州に行って、で、奥州の会にですね、奥さんと二人で車に乗って、透明だかどうかわかんないけど、高速道路を走って家に帰っていった。その時彼は言ってました、その時ですね。私は不平と不満がブツブツブツブツ出てたんだって。本人が言うんだからそうなんですよ。不平が出たんでしょ。そしたら神様のガスなんだか警告なんだかわかんないんですけど、危ないことが突然起こったんですって。要はどういうことかというと、前の方で、高速道路なんですけども、前の方でなんか渋滞だかなんだかで車がみんな止まってた。だけど彼は気づかなかった。どうして気づかなかったんですよね。奥さんも気づいた。パパ危ないとか何とか言ったの。はっと気づいて見たら目の前にもうハザードランプでなんか前の方で車わーっと言うんだけどもう間近に来ちゃってたんですって。で、そして彼はブレーキかけたんだけど間に合わないっていう感じですって。そしたら目の前に突然見つかりが現れたんですって。見つかりがうまく言えないんですけど、その怖い顔をして見つかりが、で、こっちの方をさ、指さしてるんです。そしたら、高速道路でね、2車線ぐらいなんでしょうかね。2車線あって、そして、そこに、このなんか間の、なんか緑の植え込みかないんですかね。そこにちょうど1台ぐらいの隙間があったんですって。 そういう見つからぬ U 方向へ、ばーっと彼はそこでもう止められないから、そっちの方へ突っ込んでいった。そしたら、キキキキって、この、ちょうどそこに入り込んで、ぶつからずに止まったんですって。で、それを明かしてましたけどね。私は、はあ、そうですか。それは一体どういう恵みがあって、まあ、要は助かったんだろうなと思うんですけど、見つかりってそういう方なんだろうって。幸い私は車も運転してませんので、見つかりが出てくることはありません。車を運転していただいたら来ないのかよくわかんないんですけど、まあ、そんなようにいろいろ助けたりですね、いろいろここでもそうですよね、これの例のところ来たり、いろいろ語ったりですね、だから皆さんに、もしなんかこんな風に見つかりが、ぜひ、来たりって、こういう風に働いてくれたってあったら教えてください。私は知ってるのはその話だけですけど、でそういうことありました。まあそれはともかくですね。で、この敬虔なコルネリオのところに導きあったんですね。シモンのペトロのところに行き合っていったんですね。で、このペトロを通して、この異邦人も救いを受け、また聖霊を受けるようになったんですね。それがポイントであります。で、9節、その翌日、この人たちが旅を続けて町の近くまで来た頃、ペテロは祈りをするために屋上に登った。昼の12時頃だった。すると彼は非常に空腹を覚え、食事をしたくなった。ところが食事の用意がされている間に彼はうっとりと夢心地になった。見ると、天が開けており、大きな祝福のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてきた。その中に地上のあらゆる種類の四つ足の動物や這うもの、また、空の鳥などがいた。そしてペテロにさあ、彼にペテロさあ放って食べなさいという声が聞こえた。しかしペテロは言った。主よ、それはできません。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありません。すると再び声があって彼にこう言った。神は清めたものを清くないと言ってはならない。こんなことが3回あって、そのうち、後その入れ物はすぐ天に引き上げられた。ペテロが今見た幻は一体どういうことだろうと思い戻っていると、ちょうどその時、これを濡れるから使わされた人たちが、シモンの家を訪ね当てて、その門口に立っていたってことですね。で、ここで、知らなきゃいけないことはですね、まあ、はっきりわかることは、神は幻を持って、ペテロの心を開いたってことですね。で、ペテロの心とか常識を、変えたっていうことでありまして、彼は生粋のユダヤ人ですからね。で、ユダヤ人の常識は、異邦人と、まあ、後の方に書いてありますけど、食事をしたり、訪問したりとか、交わり持っちゃいけない。異邦人は汚れたものだという、そういう感覚であります。だけど、彼はこの幻を見ることによって、神の方っていうことを悟り、そして考え方を変えたんですね。で、この幻って何かっていうと、神が幻の中で素晴らしい異邦人のコルネリオ、この人は信仰深いってことを見せたわけじゃないんですね。逆に出てきたのは動物なんですね。関係ないと思われる四つ足の動物、這うもの、空の鳥、これを食べるとか食べないってことが、まさにこれが異邦人を受け入れる受けないってことと関係するんだってことなんですね。これらは関係しないようだけど関係してる、まさにそうですね。結論、神がこういう幻を見せてくれたから、自分は納得して、コルネリオに来た、ところに来たって後の方みたいな書いてあるんですね。で、ここで何を理解しなきゃいけないかっていうと、聖書の例えということを理解するように、この箇所は語られているというふうに思います。で、聖書の中で、これレビ記の中でまさにこの箇所があるんです。レビ記を今、レビューで学んでるんですけども、その箇所でこういう箇所があります。で、とても、その箇所を見た方がいいかもしれませんけども、レビ記の中のですね、11章にあるんですね。まあ、ここ戻ってきますけども、11章を見た方がいいでしょう。レビ記11章、11章1節はこう書いてあります。2節にこう書いてありますね。イスラエル人に告げて、地上のすべての動物のうちであなたが食べても良い生き物は次の通りである。で、まあ、ひずめが分かれてるっていうことで、羊とか牛はこれは清いから食べていい。で、逆に食べちゃいけない、忌むべきものって書いてあるんですね。それは、どういうものかっていうとですね、 例えば、27節。また、四つ足で歩き回るすべてのもの生き物のうちで、足の裏の膨らみで歩くものは皆、あなた方には汚れたものである。その死体に触れるものは皆、夕方まで汚れる。書いてあるんですね。こういう四つ足のこういった動物とか、膨らみでとか、こういうのは汚れたもんだって言ったんです。これはペトロの見た幻に通じるんであります。で、これが汚れたもんだって書いてあるんですね。で、また、這うもの等も、汚れたもんだって書いてあるんですね。また、鳥の中でも、汚れた鳥があるんですね。で、それは、また、食べてはいけないということです。例えば、例えば、20節で書いてありますね。13節で書いてありますね。鳥のうちで次のものを言うべきものとしなければならない。これら言うべきものに食べてはならない。とか、また、20節、羽があって群生し、四つ足で歩き回るものはあなた方が言うべきものだ。このように、汚れたものは食べてはいけないって書いてあるんですね。これは文字通り読むと、食べられる動物と食べられない動物の違いを言ってるんですけども、これは、例えなのであると。これは、実は、鳥のこととか動物のことを言ってるようだけども、これは、神に受け入れられる人々と受け入れない人々のことを語ってるんであると、ペテロは理解していたんです。だから、この食べ物の話を聞いて、そしてその後、異邦人がイタリア隊のコロネリアが来いって呼んでるときです。ああ、これはそのための幻なんだ。神が清めたなら、そういう異邦人でも、受けるべきだということは理解したんです。これはまさに、例えなんですね。四つ足で、とか、膨らみっていうのは、これは、地につくってことですね。四つ足って二本足よりとか、羽で飛ぶのはいいって書いてあるんですから、要するに地につきてるってことですね。二本の、人間は二本ですけどですね、四つ足って全く四つともみんな地についちゃってるから、この世とか地について、この的なものついちゃってる。だから、それが、ダメだってことですね。異邦人はまさにそういうもんだから、ダメだってことですね。で、それをペトロは理解したんです。で、これ、そういう、またはそういう理解が、ペトロに限らずいろいろあったのかもしれない。またイエス様はそう教えたのかもしれません。だけど、彼はそう理解、例えを理解していたから、この、四つ足の幻を見たときに、まさに法人のことを神が清めたんだら、それを受けなきゃいけないというふうに理解したんです。で、これが、ペトロの平均的な理解だというふうに思います。で、言いたいことは、一つは、今のキリスト教会の聖書理解の方法なんですけども、例えを理解しないんです。で、旧約聖書っていうのは例えに満ちてるんです。で、無意味にこういうことが書いてるんじゃない。動物のこととかですね、フクロウなんか食べないから俺と何の関係あるんだって言っちゃったらおしまいなの。四つ足って言うけど、うちは肉屋でも何でもないから、それはスーパー行ってケイダも食べれば大丈夫だと言っちゃうと、関係ないんですね。でも、我々って益にならないんですよ。でも、それを、例えを理解すると、まさに、今の時代の我々に対して語ってるということは理解できるんです。で、一つは、繰り返しますけども、日本のキリスト教会では、こういう例えの理解をしません。で、進学校で例えを理解して、そのようにメッセージするとどうなるか。牧師から注意されます。一回、二回、三回ぐらい注意されて、最後に追い出されます。私がそうです。散々言われてきたんですね。牧師から面と向かって言われました。で、悪い人ではないと思います。言いました。青山さんは牧師にしたいと思ってるし、行くべき教会も九州の方であるんだって。だけど、ちょっとそのメッセージがちょっと、面と向かって言われたんですね。私、その時悩みましたね。どうしようか、メッセージを捨てるべきか、牧師の道を選ぶべきであろうか。捨てる風に示されなかったんでね、ちょっと答えを掘りしたらいずれ追い出されてしまったんですけども、まあそれは悪くは思っておりません。だけど、例えを理解したら私だけじゃない。聖書はそのように理解するように書いてあるんです。小石牧師も怒られました。小石牧師ってご存知の人は知って、知らない人は知らないかもしれませんけど、ある時メールが来たんですね。皆さん、あなたの書いてるメッセージは間違ってます。 平地が解釈って良くないんですって、ああ、そうですかって言っといた。まあ、私よりね、先輩ですから、別に言い争うことでもないんで、はい、ありがとうございますって言っといたんですけど、何も変えてませんけど、行動は。でも、私だけはおかしいんじゃないんです。明らかにここでペテロは、このレビ記に書いてある四つ足とかなんで、これ違法人を指してるとか、血についてる問題で指してる。その理解は正しいし、そのように聖書は進んでるんであります。これを理解してください。そうじゃないと、聖書は何もわかりません。旧約聖書はほとんど我々にとって何の意味もないものになってしまうんです。でも、イエス様自身も言われました。ペテロはヨハネがですね、例えを理解したら怒ったりしないんです。神学校の先生は怒るかもしれないけども、怒ってはいません。逆に、種まきの例を話して、イエス様は弟子を試したんです。この例をですね、弟子たちが聞いてきたら怒ったんですね。この例を理解できないのかって。こんな例が理解できなかったら、一体他の例をどうやって理解できるんだ。そういうふうに怒っておられるんです。ということは、練習問題ちゃんと解けないからダメだって、他もきっとできないだろうって言ってるんですね。だから、全然違うことを、今のキリスト教会で言われてるってことを理解してください。で、ひょこひょこっと聖書は正解を語っております。ちゃんと、例えば理解する、目を持っていれば、いろんなことがわかります。例えば、ペンテコストの日にですね、炎のような、下のような炎のようなものが、一人一人の頭に溜まった。で、風の、強い風の吹くようなものが、なんとかか、吹いて、屋根になんとかと書いてあるんですね。これ、精霊に関しては、例えばみんな書いてあるんです。炎っていうのは、だから精霊のことを言ってるんです。で、また、下のようなもの、だから精霊によって下が変わるんですね。で、そういったいろんなことで、また風も明らかにこれ精霊に関してなんです。で、そういうふうに、あちこちで、ヒント、例えに関してはヒントとか正解語ってるんですけども、先入観を持っているために、日本のキリスト教会も初めから先入観を持って、霊的解釈がダメだって神学を言ってるために、何も理解できないんです。門が閉ざされちゃってるんですね。もう、立法学者はね、こういう言葉がありますね。立法学者は、その知識の鍵を打ち去り、持ち去りなんとかってね、誰もそれをなんとかかんとかって書いてありますけどね。知識の鍵持ち去ってん。霊的解釈ダメだって、知識の鍵持ち去ってるからですね、入れない。鍵持って帰っちゃって家に入れないですよね。皆さんも鍵を忘れて家に入れなかったってことありませんか？ 2、3回私もありますけどね。入れないんですね。だから、それ良くないんです。でも、ポイントは、霊的な解釈、例えの解釈です。特別な、異端的な解釈ではありません。聖書がまさに語ってるんですね。それを、正しく理解していくときに、言うべきことは見ていくっていう、こういうパターンをぜひ覚えておいていただきたいと思います。じゃあ、戻ります。使徒行伝の方は戻って、そして、19です。ペトロが幻について思い巡らしているとき、御霊が彼にこう言われた。見なさい、三人の人があなたを訪ねてきています。さあ、下に降りて行って、ためらわずに彼らと一緒に行きなさい。彼を使わしたのは私です。と言ったんですね。で、この時、御霊がかなり明確な語りかけをしています。下に三人の人が、あなたを訪ねます。人数まではっきり語ってるんですね、精霊がですね。そして、彼を使わしたのは私です。精霊が下した、使わしたってことまで言って、で、そこに降りていけっていうことまで語ってあるんですね。で、このように精霊がかなり明確に語ることがあります。で、で、少なくとも、この時に、皆さんはどうですか？ここまで明確な、まるでなんか誰か耳元で喋ってるように聞いたってことありますか？私はありません。自慢でありますけど。こんな具体的なことは何も聞いたことないです。で、ただ、少なくとも、ペテロにはこのように聞こえたんだっていうことは覚えておいてください。多分、周りで誰もこんなこと聞いてないと思うんですね。今、隣でね、精霊が大きな声で言いましたね、ペテロさん。誰も多分、そんな声では聞こえないと思うんですね、肉声で。でも、ペテロにはこのように具体的に聞こえたんです。今、降りていけとかですね、三人の人が来てるとかですね。 これはで、私はこういうふうに思います。一つは、聖霊は、倍々、ケースベースケースによって必要に応じてこんな具体的なことまで語られます。だけど残念ながら我々クリスチャンの問題っていうのはですね、耳が聞こえないっていう問題があります。イエス様はね、耳の、不自由な人が癒されたってことありますけども、それは霊的な例えがあります。で、耳が、聞こえないで、私のね、そのような言葉も旧約聖書の中にありますけども、でもポイントは聞こえないと問題あります。だけどこのペテロの場合、どうしてこんなに明確に聞こえたのか、羨ましいと思うんですけども、一つは彼はずっと聞いてきたんじゃないか。毎回毎回、私も多少は分かりますけども、常に御霊に聞き従って、この声を聞いて、ずっと従っている人って、だんだんだんだん霊的な耳が鋭くなってくる。英語でもそうでしょ。私は英語を専攻してましたからね、学校じゃ。最初英語のクラスで入ったんですけどね、何言ってもさっぱり分かりませんでした。私なんか典型的な日本人ですからね、外人なんか何枚取ることないし、外国でも行ったことないですからね。でも英語科専攻したんですけど、テープで聞かされてさっぱり分かんないんですよ。で、毎日毎日聞かされるんですね。それが授業なんですけど、やっぱり1年2年するとさすがに分かるような、多少分かるようになりますね。今でもちょっとところありますけどね。で、そういうもんなんであります。で、一つは毎回聞いてくるんですね。そうするとだんだん聞こえていくようになります。で、そのようなことがあるんですね。で、もう一つはその毎回主が逆に聞かない、聞き従わない。毎回毎回逆らってると、だんだん声聞こえなくなっちゃうっていう、こういうポイントを覚えてください。逆に変なものの声が聞こえちゃったりですね、間違えちゃうっていうことを、覚えておいていただきたいというふうに思います。で、レムナント業界も、こういう週末のことって誰も教えてくれるわけじゃないんです。どっかの教団のね、リーダーがいてくれたりとかですね、監督とかいてくれるといいんですけどね。私も教会始めるときに本当に思いました。私が前にいた教会、使徒がいる教会でしたからね。使徒、預言者の人ですからね。使徒はいろいろリードする。いろいろメール下すんですけど、ね、私はどっちかっていうと、そういう誰かが何か言ってくるの楽なん、好きなんですよ。自分責任持たないんですから、ね。でもさ、残念ながら追い出されちゃったからしょうがないから、こんな風にあるんですけどね。でも、その時にやっぱり一緒に聞いていくしかないんですね。でも、だんだん聞いていくうちに分かりますね。こんなペテロほどこんなに具体的じゃないんですけども、例えば、何度も言うようですけども、黙示録セミナーもですね、ほんの少しの語りかけなんですね。去年の夏ね、何度も言うようですけども、夏のセミナーがないとちょっと教会って寂しい。いや、セミナーで主要会やりたい。主要会開いたけども、でも人数あまりにも教会のメンバー人数少ないから、これじゃあまりにも景気が少ないから、ちょっと他の人を呼ぼうって、我々の知り合いって誰もいないから、じゃあメルマガジン読んでる人に声かけようって。で、それが1回目のセミナーだったんですね。これはでも開いてみた時に明らかに主が語りました。これはこういう方法に関して明らかに主から導き感じたんですね。これで1回でやめようと思ったんですけどね。でも、もうちょっと続けるっていうのはやっぱりなんかかすかにそんな声聞こえるんで、何回か続けてきました。で、ね、そしたら、だんだんだんだん、セミナーを通してですね、実際、私は、もうちょっと違った考えを持ってたんですね。インターネットに散々書いてきたから、これ読めばわかるでしょ、っていうのを、わざわざうちの教会来なくったって、わかるでしょと思ったんですけども、でも、神様は違うことを語りましたね。やっぱり、顔と顔を合わせて、聞くってちょっと違うんだって。まして、インターネットの文字だけで教会を映ってくるって、なかなかそれ難しい。だから、やっぱりちゃんと顔とか合わせるような機会を設けろって、そんな風な語りかけを受けたんですね。で、やってみました。そしたらね、来られたりした人ですね、明かしされて、今日明かしされた福丸さんもセミナーが延期したかね、納得されたのかどうかですけども、来られました。だから、これからもセミナー開いていくと、そんな風なことが、 ご縁で来られる方があるかもしれません。だから、少しずつなんですね。で、残念ながら、このペトロに聞こえたような、こんな具体的な指示があるといいんですけど、あんまそこまでありません。三人の人が来てるのは聞いたことない。ためらわずに行けとか、あんまりないですね。でも、なんとなく気持ちで、内側に確かにこれは続けろとかですね、これはこのような意味合い、このセミナー、こういう語り合いがあるとかですね、わずかにやっぱり聞いてるんですね。だからどうぞここのポイント覚えてください。で、それをもって、教会の意味ってだんだん内側へとくるんですね。そしたら、わずかずつに聞いてきたことが結構大きな、働きになってきます。さっき言いましたようにですね、これから、レムナント、大きな戦いに入ってくるんじゃないかなと思います。これから出す本は、もしかすると、日本のキリスト教会の終末の常識をひっくり返すかもしれない。ひっくり返すようなことを語られています。で、いろんなね、終末のことに関して、クリスチャンが持っている常識はあります。一つは、何度も言うんですけども、世の終わりになると、異邦人の時代は終わる。です。これは、ディスペンセーション主義って言うんですよ。時代区分って言うんですね。だからもう、異邦人の時代は終わる。で、その後は、世の終わりの時は、黙示録の時代とか、ユダヤ人の時代だ。結構説得力があるんですよ。というのは私も信じてるんです。前言ってたホーリネス系の教会って盛んに言ってましたから、よく知ってます。もう耳でそらんじてるんですね。私もそう思ってました。世の終わりユダヤ人の時代になるんだって。ユダヤ人だからあんまりバカにしちゃいけないなと思ったんですよね。すっかり信じてくれ。で、教会はもう時代を終えたから、ゆかりを終えて上に上げたら、あ、これはいいなと思ってですね。なんか納得と思ったんですけどね。でもこれ全く嘘ですね、今思うとですね。で、これをひっくり返さなきゃ、誰かひっくり返すべきなんですけども、レムナントとかそういった働き、もしかすると導かれてるかなと思ってます。今はそんな思いの感じですけど、もうちょっと確認していったらですね、もしかするとそんな働きに入ってるかもしれませんね。これは何かっていうと、ペテロにこういうふうに語ったと同じように聖霊の導きなんです。この時ペテロがちゃんと聖霊の声を聞いたんで、大きな、転換が教会にもたらされました。今までは、ユダヤ人にしか福音が伝えられなかったのに、異邦人にガーッと伝わってですね、ローマのイタリア隊のこう人を始めてですね、救え異邦人バーッて広がっていったんですよ。大転換ですよね。でもこれは、ペテロがちゃんと聖霊の声に聞き従ってたから、彼はこれを行うことができた。逆に違うものを掴んでたらですね、変な悪霊の声を聞いてたら違うもの、これのようとか追い返しちゃったりする。お前なんか語るかとかですね、聞かれたものよとか言って、福音ストップしちゃうんですね。でも彼はちゃんと聞いたんです。で、同じなんですね。我々も聞いていきたいと。ペテロほどの大転換じゃないんですけども、まあ、それなりに、レムナントはレムナントで結構大きなことを神様によって導かれたと思うんですけども、それをちゃんと聞き従っていくときですね、これがちゃんと用いられて、結構我々の働きを通して目が開かれて出てくるかもしれませんね。だからどうぞ、聞くということは、一つ一つなんですね。ステップバイステップで、で、聞き続けていくときに、やっぱりヒアリングじゃないんですけども、耳がガーッと鋭くなってですね、結構な、微妙なことも聞き分けちゃうって、こういうポイントはぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。で、二十節です。そこでペテロはその人たちのところへ降りていった。で、こう言った。あなた方の訪ねているペテロは私です。どんな上でおいでになったのですか。それと彼らはこう言った。百人隊長コルネリオと、言う正しい人で、神を恐れかしこみ、ユダヤの全国民に評判の良い人があなたを自分の家にお招きして、あなたからお話を聞くように聖なる御使いによって示されました。それでペテロは彼らを中に入れて保護した。あくる日ペテロは立って彼らと一緒に出かけた。ヨッパの兄弟たちも数人同行した。その翌日彼らはカイザリアに着いた。カルネリオは親族や親しい人たちを呼び集め彼らを待っていた。ペテロが着くと、コルネリオは出迎えて彼の足元にひれ伏して拝んだ。するとペテロは彼を起こして、お立ちなさい、私も一人の人間ですと言った。ということですね。ひれ伏して拝んじゃったんですよ。まあ、気持ちがわからないでもないんですけどね。ペテロって大使徒ですからね。で、彼を通していろんな奇跡があらゆるところで行われてますから。他の普通に言えば生き神様みたいなものを思ってしまうの気持ちは分からなくはありません。しかし人を拝んではいけないんで ですね。で、あの、面白いもんですけども、旧約聖書の中で、あの、明らかに偶像崇拝のことが明確に神によって禁じられております。で、バールとかアシラとかですね、あの、まあ、イスラエルの国が偶像崇拝に陥ってしまったんで、あの、それを神様は怒っておられるわけですね。で、新約聖書になっていくと、偶像崇拝とかアシラ崇拝をしたり、バール崇拝をしているクリスチャンって一人も出てきません。だから、もうこういう問題関係ないかと思ってしまうんですけども、そうではありません。バールやアシラは崇拝してないけども、ここで見てもわかるように、コルネリは敬虔な、あの、神を信じる人だったんだけども、思い余ってペテロを拝んじゃったんですね。これは間違いです。で、ペテロがね、彼を、あの、正してですね、私も一人の人間です。これは正しいんです。だけども、正しいんですけども、でも、あの、やっぱりこれを間違えちゃう人が出てきます。で、もう一つは、パウロとバルナバがやっぱり同じようにすごい、あの、技とか、あの、働きを出していた時で、パウロとかバルナバを拝む人たちが後で出てくるんですね。で、いろいろ生贄を捧げたりとかするんですね。したら、あの、パウロがびっくりして着物を裂いてとんでもないことするなって言ったんですね。で、そういう人を拝む崇拝って新約聖書で何回か出てくるんですね。このポイントは覚えておいてください。旧約聖書では偶像崇拝してますけども、新約では人を拝んでるんですね。で、偶像崇拝っていうのは実は例えであってですね、クリスチャンであって、あの、改めて、あの、仏像とか像を拝む人はいません。でも、人を拝むってことはあり得るんです。人をガッと拝んじゃうと、拝んじゃうって言うと極端かもしれませんけども、人を神の言葉に変えてしまうってことがあります。で、もっとはっきり言ってしまえばね、ペテロを拝むっていうのはすごい、あの、象徴的で、あの、ローマカトリックがまさに法を拝んじゃったんですね。で、法王の言う言葉の方を取っちゃってます。で、法王が、地獄はないっていうとですね、ないことになっちゃう。じゃあ、聖書に書いてあるあのね、ラザルと金持ちのあの話って何なのか。あれはただの惑わしい。なんて言うのわかんないですけど。こう、聖書の言葉を、あの、ぶん投げちゃうんですね。どっちが正しいかっていうと、明らかに法を取っちゃって、ペテロの後継者である法って。だから、こう、まさにこのコルネリオと同じような間違いしてる。人も拝んじゃうんですね。こういう間違いっていうのはあるんです。だから、聖書には、繰り返し、旧約聖書の中では、偶像崇拝のことを書いてある。十回でも繰り返し書いてある。何の像も作ってはいけない。あの、何を偶像、像を作って、天のものでも人の形でも何でも、これを使えてはいけないって、このことを言ってるんです。だから、十回なんか軽くクリアしてると思ってはいけません。やっぱり、人が間違いやすいっていう、こういうポイントに関して覚えてますね。で、あの、それは今の時代、プロテスタントでも大いにあります。あの、私はそう思ってます。私はあの、私も、若い時いろんな、あの、立派なクリスチャンの本を読みました。それは悪いことじゃないんですけど、やっぱりどっかで影響されちゃうんですね。私はあの、落ち葉にっていう人の本を読んで、すごく好きで一生懸命読んでおりました。でも彼も今考えてみると結構いくつか間違いがあるんですね。一つは、観覧前経験説を全く無批判に受け入れちゃったんですね。まあ、彼の時代だからしょうがないってしょうがないですね。だから、無批判に、だけど、ある時気づきました。聖書のみを読もう。彼の本ばっかり読んでると分かんないんで、彼の本がベースになっちゃって聖書が霞んじゃうんですけどね。そういう本はみんなやめて、誰に限らずどんな本も読まないで、聖書のみに従っていこうと思った時に見えてきました。違う。全然違う。観覧前経験説は間違いだ。だから、あの、あ、これは、まあね、悪くや、明らかにこれ偶像崇拝だなって。だから、あの、結構、聖書の言う偶像崇拝とか、いうことの意味は深いなと思いました。結局、人を掴んじゃうんですね。で、どうぞ、あの、人を掴むときに、真理は見えません。あの、どうぞ、御言葉と人がぶつかったら、御言葉の方を取ることができるように、求めていっていただきたいというふうに思います。そしてその正しい言葉ですね。あの、見えるっていう、こういうポイントをぜひ見ていっていただきたいかなというふうに思います。こんなことですかね。じゃあ、 じゃあ本日はここまでにしたいと思います。はい。